もっと言えば私たちがどんな罪を犯してどんなに神様から遠く離れていたとしても、でもこの方はそれでも先におられるんだ。私たちがどうしようもなくうずくまっているところを遠くから見ておられて、仕方がないねと後からやってこられたのではない。どんなところに私たちが行こうが、そこにおられる。バビロンに捕らえられて、そして王様が、私を拝まない者は燃える火の炉の中に投げ入れられるという、そういう法律を作った。しかし私たちを作られた主は、私たちをここから救い出すことができますし、たとえそうでなくても王やあなたを拝むことはいたしません。シャデラクメシャクアベデネゴがそう宣言して燃える炉の中に入れられた時、あの中に4人の人が見える。先におられるお方はすでに先に燃える炉の中にすらおられていてくださって、 もちろんシャデラク・メシャク・アベデネゴは罪を犯したわけではないんですが、そうでない罰だとしても、たとえそうでなくてもという、その状況の中にあっても、それ以上のそこから救い出すではなくて、その中にあっても守ってくださる先におられるお方、すでに救いを用意しておられるお方、だからこそ私たちは信じて救われるんだ。さらにこのお方は29節に、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた。見よ、世の罪を取り除く神の子、信じた。で、ヨハネは、私自身もこの方を知りませんでした。だからヨハネは、誰がそうなのか、キリストなのかわからない。もうちょっと言うなら、ヨハネはイエス様がキリストだとは分かりませんでした。しかしイエス様のことは知っているどころか、いとこなんですね、ヨハネとイエス様イエス様の母マリアと、ヨハネの母エリザベスは親族なんですね。これはルカによる福音書、ルカの福音書に書かれてあることです。この二人は親族で、生まれる前から知り合いであった。しかし今では正直にこの方を知りませんでした。イエス様から近づいてきてくださって初めて知った。私たちが一生懸命祈って近づく、もちろんそのこと神様喜んでくださいますが、しかし神様どこにおられるんですか、どうすればよろしいんですか、何にもわからない私たちに、このお方が私はここにいると近づいてくださる、先におられ、私たちのいるところも知っておられて近づいてくださる。そしてそれをもわからない私たちに、御霊を持って目を開いてくださって、この方だとお示しくださるのが、だからこそ私たちは救われる。そのことを私たちは知る必要があります。ですからこの方は本当に先立って私たちの罪のために十字架にかかってくださった。そしてその十字架の愛をもって、疑い深いトマスに対しても、私はその傷跡を見なければ死にないという、そのトマスにこの方は近づいてくださった。そのように私たちのあらゆる罪のためにすでに先に救いを完成してくださり、そしてどうしたら救われるのかわからない私たちのために子羊として近づいて私たちを救ってくださる。それを聖霊によって そして聖霊は聖書によって私たちにこの真理を明らかにしてくださいます。旧約聖書、新約聖書、さまざまな人物がこの方が近づいてくださって救われたという、このあらゆる出来事を通して、至る所にあります。迫害に息を弾ませダマスカスに向かっていたそのあのサウロにも近づいてくださった。罪の真っ只中、闇の中にあって全く光が差し込まないようなところにこの方は近づき、御霊を注ぎ、私たちをどれほど愛しておられるかを教えてくださって救ってください。さてでは、このお方が罪を取り除く神の子羊というのはどういうことなのか、もう一度先ほどの最初に開いていただいたレビ記の14章を見ていただきたいんですけれども、今度は201ページ、先ほど8節9節201ページまでお読みいたしましたが、7日目になって体に水を浴びる、この7日目で終わってないんですね。10節に8日目に彼は傷のないオスの子羊2匹と、傷のない1歳のメスの子羊1匹と、ここで子羊が捧げられます。でこの子羊をどうするのか、ちょっと飛ばして13節と14節をお読みします。13節14節、そのオスの子羊を罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物をほふる場所、すなわち聖なるところでほふる。罪の清めの捧げ物と同様に代償の捧げ物も祭司のものだからである。これは最も聖なるものである。祭司は代償の捧げ物の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。まあ、この後またしばらく儀式が続くんですが、子羊が捧げ物として捧げられ、でその子羊の、まあ、それは最も清い聖なるものである。でその子羊の代償の捧げ物の血を取り、耳、まあ、簡単に言うと耳たぶと手の親指と足の親指で、これは耳、もういろんなこの世の風習とか、あるいは自分の心の声を聞くものではなくて、神の御声を聞くものとなれという耳の清め、まあ、つまりは御心、心が神と共にあるようにという清めで、手、神の賜物を受け取り、またこれを多くの人に受け継いでいく、技ということもできます。神様の働きをなすて、自分の好むものを掴んで握って離さないような、そうした汚れた手ではなく、また自分の持っているもので何とかしようというような手でもなく、ただただいただくもので満たされます、そしてそれをまた愛されたがゆえに愛していきますという、そうした清められた手となるよ。足、そのように常に神と共に歩む、神と共に生きるものとなるように歩みの清め、まあ、全ての私の全てを清めていただくということの象徴として、耳たぶと親指と足の指、ここに子羊の血が塗られる。そうして最も遠いサラートで犯されていたものが神と共に歩むものに変えられていくというのが子羊である。でこのサラートに犯されたものは自分で用意するんですけども、といってもそれまでサラートに犯されていて、一切の社会 生活を失っていたものですから、もちろん何だかんだしていろんな方の支援をいただく、まあ、そのことを通してまた社会復帰していく、交わりに帰っていくということなんですが、ヨハネの場合は神の子羊、神自らが私たちが神のものと取り戻されるために、神との交わりに生きるものとなるために、この犠牲の子羊を備えてくださった。でこの子羊の犠牲は、そうして神の子とされるというだけにはとどまらないんです。神と共に歩み、神の祝福を多くの人にまた伝えるものとなっていく、すでに耳と手と足の清めを持って、そのことは示されていますが、そうしたものとなるようにというのが、この耳たぶ、親指、足の指の血を塗るという儀式に表されているんです。この儀式は実はもう少し前に